萌友総燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エリーでございます。1時間よろしくお付き合いください。今回の小ネタ超特急内容ですね、アンケートコーナー俺の話ということで、こちらはですね、あなたのアニメ、ゲーム音楽、そして特撮音楽のベストワンを教えてということで、皆様なかなかね一つには絞りきれないと思いますが、涙を飲んでですね、皆様それぞれ1曲ずつご投稿たくさんいただいてますので、後ほど全てご紹介いたします。そしてエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、先月ご紹介がちょっとできなかったので、今月あえて満を持してご紹介いたしますのはこちらです。ザーザン、もうですね NHK の方でアニメが始まってるんですけれども、原案手塚治虫で、コンセプトワークス結城正美、そして漫画笠原哲郎さんの話題でございます。アトムザビギニング、これつい最近五感が出たばっかりということでご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントご投稿できます。私にですね精神的余裕がありましたら、コメントの方はご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいという方はポッドキャスティング、そして FM 那覇のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes、 そして YouTube でも配信をしております。Ustream の方でお聞きいただきたいので、ぜひですね、もし今お時間が空いてらっしゃる方はですね、 FM 那覇のウェブサイトトップページ Ustream の方でもご覧いただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ナンバーワン、
小ネタ超特急
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、JOZZ0AQFM。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、 FM の早よりをお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。というところで、今月ですね、いろいろまたネタがあるんですけれども、早速ご紹介したいネタがございます。どんどんいきますよ。まずはですね、あの集英社が総力で異例の対応ということで、こちら昨日のですねちょっとしたツイートから話題が広がったんですけれども、まあまあですね、話は、そもそものところにも戻りましょう。先頃第21回手塚治虫文化賞が発表されました。こちらの方ですね、漫画大賞は倉持房子さんの花に染む、これ弓道ものの漫画なんですね。はい。そしてですね、新星賞は、久保田晴子さんの昭和元禄落語真珠、こちらアニメにもなってすごい大ヒットでございます。そして短編賞に深谷かほるさんの夜回り猫、そして今回ですね特別賞として、40年の長きにわたった連載が、終わったということに対して、秋元治さんにも賞が授与されました。さあ、受賞した漫画3タイトルのうち、なんと2タイトルはですね、この小ネタ超特急でご紹介したタイトルということで、なんかね、勝手な感想なんですけど、とても嬉しいですね。自分の漫画に対するなんかアンテナの精度がこう肯定されたような、気がしました。さてさて、今度手塚治虫文化賞とはまた別に、手塚という名前のついた漫画賞があるの、あなたはご存知でしょうか。それがですね、集英社が主催しております、手塚賞です。ストーリー漫画の方が手塚賞、で、ギャグ漫画の方が赤塚不二夫の赤塚賞というこの2つがあるんですけれども、これあくまで新人さん向けの、賞ということでございます。でこちらの方がですね、もうすでに今回分は3月31日に受付が終了しました。そしてですね、昨日、少年ジャンプのツイッターの公式アカウントおよび公式サイトにて異例のアナウンスが出ました。ツイートの文面ちょっと読ませていただきますね。 第93回手塚賞に応募された方へ編集部よりお知らせです。今回応募されたペンネーム藤村ドラさんと急ぎ連絡を取らせていただきたいと思います。詳しくは以下の URL をうんぬんかんぬんということで、公式ウェブサイトの方にもですね、取り急ぎ至急連絡を取りたいという旨がですね、記載されてて、ということはですね、これどういうことなんだというふうに皆さん思ったんですね。大体応募の時って、まあ皆さん、連絡先を含めた一定の書式も一緒に原稿と、応募するんですけれども、なぜこんなに急に連絡を取りたがってるかということで、で、ここまでしてもですね、デビューもまだしてない、まあ作家さんとコンタクトをジャンプがね取りたがってるっていうのは非常に異例のことなんですね。で一部の漫画読みさんからはですね、これは集英社の、進撃の巨人事件の二の舞を避けるべく早めに囲い込みをしたいのではという推察が出ております。じゃあ進撃の巨人事件って何かよっていうことなんですけれども、これですね、まだですね集英社にとって大きな補填として未だに語り継がれているものなんでございますけれども、これ何かと言いますと、進撃の巨人のデビュー前、作者の磯山さんがですね、まずジャンプの編集部に進撃の巨人の原稿を持ち込んだところですね、編集者さんからかなり強めの口調でお断りをされてしまいですね、磯山さんはその後、講談社から、デビューしました。進撃の巨人はウルトラヒットとなりまして、主演者は金の卵を自分から蹴飛ばしてしまったと言われた出来事でございます。まあね、これ連載をね決定した、講談社さんからしてみれば金の卵ナイスパスありがとうですっていう感じだと思うんですけれども、ともかくですね、集英社同じ鉄を踏まないためにこの藤村ドラさんがもう他のね出版社の雑誌でデビューが決まる前にちょっと確保したいのかなっていうのをね勘ぐる声も、いろんなところから出ております。さて藤村ドラさんまだデビューもしておりませんし、どのような作品を書かれるかもね、私たち応募作品はまだ締め切りが終わったばっかりなので内容とか全くわからないんですけれども、先にこの藤村ドラという名前だけがこのツイッターおよびウェブで大変な拡散のされ方をしております。まさかこんな形でね作家さんの名前が知れ渡ることになるとは。なぜ、集英社のこのジャンプの編集部さんは藤村ドラさんにこんなに早くコンタクトを取りたがっているのか、真相はいかにというところでございます。これ続報分かりましたらまた次回のラジオでお伝えします。続きましてはですね、この番組でご紹介したことが1年前ぐらいにあるんですけれども、またもや赤べソフトさんの、ゲームソフトのセキュリティが突破されてしまいましたとニュースでございます。1年前ぐらいかな、小ネタ超特急でですね、当時世界最強のコピー防止プロテクトデヌーボ、これを実装しました、赤べソフトさんの、ゲームソフトが、早くも突破されてしまったということをご紹介したと思うんですね。当時ですね、世界中のハッカーで誰一人突破することができなかったこのデヌーボのプロテクト、これがですねあっさり突破されたんですけれども、これねそれまで名だたるハッカーが敗北宣言を出したプロテクトなんですね。これが日本で18禁ソフトに実装されたら日本人が本気を出しちゃって世界で初めて割ってしまうというですね、日本人の個人の持つ技術力はすごいけれども使い道はもっと他にマシなのがあるんじゃねえかって世界中で話題となりました。で今までですねタイトル出すたんびにこれ全部割られてたんですよ。まあ割られるっていうのはそのセキュリティを突破されるっていうことなんですけれども、今までですね累積で何億円になるかわからないレベルの被害を被っている赤べソフトさんなんですけれども、今回ですね発表されました新作の方でかなり気合の入ったプロテクトを実装していまして、でこれはねもうさすがに割られないだろうと思ったんでしょうね。赤べソフトの代表取締役美増さんがツイッターでこれ割られたら多分代表取締役辞任しますってツイッターで言っちゃったんですよ。そしたらですねこれ割られちゃったんですね、あっさりと。でなんと昨日付で本当に代表取締役を辞任してしまわれました。でもうね法務局の方とかにも届け出が出されたらしいんですけれども、一応今後開発予定のゲームの開発予算の銀行融資の便宜上取締役として名前は残っておりますけれども、すでにお給料はですね会社の新入社員初任給と同じ金額に減額されているとか、この一連の動きでもうソフトのね盤自体をゲームソフトのね円盤自体を販売するっていう方法じゃなくてアカウント認証制のオンラインの方にしたらいいんじゃないかっていう、そうするとねサーバーの方のセキュリティを逐次高めていくだけでそのね盤が割られたら全部まるっと持ってかれるっていう、そういう被害の 被害を被るっていうことは少なくなるんじゃないかなという現実的な対応をしてみるのもどうでしょうという意見もあるんですけれども、さらにですね、タイトルが出る前に、まあ、必ずですね、この三増さんの方から今回のセキュリティは割れないだろうというツイートをしてしまうと、スキルを持ってる人がなんか宿題とかテスト出された気持ちになって煽られちゃうんですよ。煽られて、よーしこれ一応割ったるでみたいな感じで割っちゃうので、煽るような投稿は今後お控えになられるとよろしいんではというですね、ツイートのレスポンスもありました。今後の赤べソフトさんがどのような形でまたどのような対応でゲームを販売するのかというのはですね、まだ発表になってないんですけれども、まあ、代表取締役社長を降格させてしまったという今回の出来事がですね、赤べソフトさん一つですね、何か違った道を選ぶきっかけになるかもしれないですね。こちらの方も要注目でございます。続きましてのネタはですね、毎年徳島県で開催されているイベントについてでございます。この番組でも、毎年ほぼ毎年ご紹介していると思います。徳島を遊び尽くすをテーマにした複合エンタメイベント、街遊びというのがあります。これはですね、まあ、複合エンタメと言ってるんですけれども、アニメとかゲームとかっていう、ジャンルの方に特化された、イベントでございます。今回もですね、様々なイベントが盛りだくさんで、アニメやゲームの監督、制作者、そして声優さんがこの時期に徳島県に集結するので、ナチュラルに街中とか飲食店でその方たちと遭遇したりっていうのがよくある光景なんですね。もう私が一番今回徳島行きたかったのは、白バイに先導されてですよ、ハーレーダビッドソンに乗った大塚明夫様が登場するっていう、もう夢のような、そして写真撮り放題だったんですって。まあ、私これ見た瞬間、本当四国行きのね、飛行機ちょっと調べようかなって思ったんですけれども、もうすでにその時はね、大塚様東京に戻られた後でございました。さてさて、その街遊びでですね、ちょいぽちゃ白人男性がメタルギアソリッド5のクワイエットさんのコスプレをしていると話題になりました。これよりもリアルタイムで話題になりましたね。ちなみにこのメタルギアソリッド5のクワイエットさん、どういう格好をしているかというと、ところどころ破れた黒ストッキングに黒のマイクロビキニ、その上に直接ガンベルト装着というですね、ゲームという視点においては防御力ゼロの装備なんですけれども、この黒のマイクロビキニをですよ、ちょいぽちゃ男性が着て徳島の街中いろいろなところに出没したそうなんです。これさ、街遊びっていうイベントじゃなかったら速攻で通報される事案ですよね。冷静に考えてください皆さん。でですね、この、黒のマイクロビキニを装備したちょいぽちゃ白人男性、誰やねんっていうのがね、やっぱり皆さん結構、気になってたようなんですけれども、なんとこの方がですよ、本人からおっしゃったんじゃなくて、皆さんツイートされてる方はですね、周りのマスコミの方から聞いてびっくりしたらしいんですけれども、この方はなんとあのオキュラスの創業者、オキュラスって何ぞやっていうことなんですけど、あの VR のゴーグル、あれを作った会社オキュラスなんですね。その創業者のパルマーラッキーさんという方なんです。もう世界に名だたる有名な技術者で、なおかつ億万長者として有名でございますけれども、パルマーさんが以前からですね、この巨額の、富を得てからも友達とのシェアハウスに住み続け、いつも T シャツにサンダル履きで、あんまり見た目とかおしゃれを気にしない人といい意味で評価がされていたんですけれども、今回ですね、好きなキャラになりたいと考えたら、黒のマイクロビキニも辞さない億万長者というアビリティが追加されました。徳島でシェアもちろんウェルカムよっていう感じでね、バンバン写真撮られて、これが一気に世界中に拡散されまして、世界中のゲームファンからラッキーさん日本で何やってんだってツッコミをね入れられたんですけれども、でもね、私ね、こういうノリの方大好きでございます。でも実際イベントじゃなくてね、あの素で街中歩いてる時に黒のマイクロビキニのちょいぽちゃの男の人見かけたら絶対通報しますよね。はい、ということで、もしかしたらパルマーさん、これをきっかけにですね、毎年徳島で何かすごいコスプレやってくれるんじゃないかなってちょっぴり期待しております。続きましてはですね、これまだ対策してない人が結構いるみたいなんで、もう対策早い方は終わってると思うんですけれども、ちょっとねこれ共有した方がいいかなっていう情報あったのでお伝えします。スマートフォンをお持ちの方はですね、大抵 Google マップが入ってると思うんですけれども、早い方だと昨年、これ多分ね、スマホの OS のバージョンによって違うと思うんだけど、早い方だと昨年からで、今年に入ってからもうほぼ全部の Google マップがそうなんですけれども、 GPS をオンにした状態で、スマホで写真を撮ったとしますよね。
そしたら Google マップが撮影場所に紐付けしてその写真を一般公開してしまうっていう、はい、あの仕組みがしれっと実装されてまして、で、あの気がつかない間に自分の家族の写真とか友達と旅行先で撮った写真がそのまま公開されてしまったっていうですね、投稿がかなりツイッターの方でも目立っておりまして、3月あたりかもほぼ全てのスマホにの Google マップがそのバージョンになったんでしょうね。すごい勢いで、同じ内容のツイートが、出ております。でね、これね、私もあの1回これやっちゃったんですよ。でそれが自宅でたまたま見てたアニメの画面をスマホで撮ったんですね。でスマホで撮ったらこともあろうにうちのすぐそばの飲食店のマップデータとリンクされて、一瞬だけなんですけどその飲食店を Google マップで検索した方には謎のアニメ画像が表示されるというですね、私にとっても飲食店にとってももう甚だ迷惑千万な状態になっちゃったんですね。でこれすぐね私も取り消ししたんですけれども、これねすごいんですよ。あのね、共有するときに事前に聞かないの、勝手に紐付けされた後にメールとかで、うん、これ共有したぜサンキューみたいな感じのメールが来てなぬーってなるんですけれども、このメールにね気づいてない人も結構多くって、自宅のプライベート写真がザクザクとマップで公開されてるのね、私たまーにちょいちょい見かけるんですね。で家族写真と自宅住所が紐付けされてるって結構最悪じゃないね、個人情報としてはすごいと思うんですけれども、これよりもっとね、レベルが高いね、最悪のパターンが、会社の会議とかで、今、ホワイトボードとかに書かれた、まあ、板書されてるものを、この後まとめるために、みんなスマホで撮ったりするじゃん。それがそのまま、会社のマップとタグ付けされてたりするのね。で、これ、話してる内容によっては、すごい情報漏洩だと思うんですけれども、まあ、こういうのが本当にたまにあるんですよ、Google マップ開いてると。で、この設定ね、厄介なことに、一回オフにしても、アップデートされるごとにリセットされるんですね。なので、みんな今から一応、解除方法を教える件、ちょっとメモるか、後で番組の YouTube を見ていただきたいということで。でですね、一応こっちにもまとめて、これカメラに映るかな、ドスン遠いな一応説明するね。まずスマートフォンの Google マップを起動いたします。 Google マップを起動いたしまして、画面の上にある横棒3本、これをタッチでございます。横棒3本をタッチで、その後にメニュー画面になりますので、下にスクロールしたら設定っていう項目あります。設定を押す。そしてその後に通知ボタンを押す。はい。そうするとですね、ありがとうございます。そうするとですね、通知してほしい、またしてほしくない項目っていうのが出てくるので、これをオンにするかオフにするかの画面になります。これで絶対にオフにしてほしいのが、写真の追加っていう項目と、初めての写真の追加っていう項目。この二つをオフにすると、写真がね、いきなり投稿されるっていうことがなくなるんですけれども、まあ、他の項目も私必要ないなって思ったら、それはオフにして構わないと思います。これアップデートされましたら、またリセットされる可能性もありますので、皆様できればですね、定期的に Google マップ、どうなってるか確認していただきたいと思います。横棒3本押して、設定を押して通知でございますということで、これですね、一応ウェブとかにも対処方法同じことが載っていますので、もしですね気になる方は念のために、番組オンエア後でも構いませんので確認していただければと思います。ということで、小ネタ超特急、本日もネタが盛りだくさんでございました。以上、気になるあれのコーナーでした。
ぽよよん、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急
78.0 FM Naha Your radio station Okinawa。
パパパパ
ー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー、俺の話のコーナーです。ということで、今回のアンケートテーマは、
あなたのアニメ、ゲーム音楽、特撮音楽のベストワン教えてということで、まあでも大抵の方はですね、これ一曲には絞れないわという方ばかりだと思います。それは重々承知なんです。自分の人生すべてをかけて選べなんて私決して申しません。とりあえず、生まれてから、2017年上半期までの暫定版ということで、皆様よりご回答いただきましたのでご紹介したいと思います。まず最初はこちら、川崎 KSR さんです。ありがとうございます。私はどちらかというと、アニメよりもゲームが好きなので、ゲーム音楽になるんですけど、FF10 のザナルカンドの音楽がベストです。ずっと聴いていられます。名曲中の名曲だと思います。ちなみに FF シリーズで一番好きなキャラクターは FF7 のクラウド様ですかね。もういい男すぎて今でも好きですということで、お、川崎 KSR さんもしかして女性かなということで、もちろん私もですね、ファイナルファンタジーはもうね、人生の半分以上を費やして、もう周回しているゲームなんですけれども、ザナルカンドは本当にいいですよね。もうあの曲聴いてるだけで心がキュンってなるのがね、本当にもうどんだけね、あのゲームをやクリア、最初のクリアからな、もう10年以上経ってもギュッてなるんですよ。あれ10年以上どころの話じゃないか、もう15年ぐらいになるから。ちなみに私ですね、ファイナルファンタジーでこの他にも好きなのがございまして、それはですね、 FF10 の続編 10-2 のサリカジュリンで流れる BGM なんです。サリカ・ジュリンをね、こう歩いてると流れるね、美しいピアノの旋律の音楽と、あと、ファイナルファンタジーの12のラバナスタの街中で流れる曲がすごく大好きなんですね。ちなみにね、12はリメイク版が今年出るそうなので、音楽の方も、どう変わってるのか、または変わってないのかっていうところがすごく気になります。続きましてはこちら、ラジオネームターケさんです。ありがとうございます。一曲だけ選ぶの難しいですね。選ぶとしたらデジモンアドベンチャーのバタフライ、ワクワクします。アニソン好きになった原点ですということで、そういえばデジモンアドベンチャーって昨日か一昨日ぐらい NHK の BS で流れてたよね。劇場版かな、あれ。なんかほら、NHK の BS でアニメ100やったじゃないですか。あの後大好評だったアニメについて単発でね、深夜枠で流してるんですよ。で、昨日か一昨日がデジモンアドベンチャーだったと思うよ。でもデジモンアドベンチャーのバタフライって本当に今から冒険が始まるっていう感じですごいワクワクしますよね。私ももし夢のような夏休みを過ごせるんだったら、ちょっとデジモンアドベンチャーみたいな夏休み過ごしたいなって思ってます。続きましては陽介さんです。ありがとうございます。生まれてきて今までのベストなら、はじめ人間ギャートルズの奴らの足音のバラードです。歌詞が深い。釜谷津博さんの声が最高。実は僕、リアルで聞いてたわけじゃないんです。親父がよく歌ってたんです。大人になってあの曲何だったんだろうって思って探したら、ギャートルズのエンディングでした。いい曲ですよね、ということで、はい、釜谷津博さんね、今年入ってお亡くなりになってしまってね、もうそれぞれがそれぞれの年代で結構衝撃を受けてたんですけれども、私ね、小学生の時とか夕方のアニメの再放送枠でギャトルズ見てた世代なんですよ。なんでもちろんエンディングのこの曲も知ってるんですけれども、改めてね、今日ね、ちょっと曲探してみたので、聞いてみたの。そしたらね、やっぱこの年になって初めてわかる深い意味っていうのがありましたね。釜谷さんすごい曲歌ってたんだなって改めて思いました。続きましてはこちら、ラジオネームイックさんです。ありがとうございます。こんばんは。人生かけてとなるとすごく難しいのですが、私が最初アニメそんなに好きじゃないのに好きになったきっかけの曲があって、それが創世のアクエリオンです。これオープニングの方だよね。何かで聞いてすごく耳に残るいい曲だから、なんだろうと思って調べたのがきっかけでした。アクエリオンもそれから見始めてすっかり大好きになりました。こういうこともあるんだなと思いました。確かにね、音楽きっかけで、そのアニメとかゲームとかが好きになるっていうの結構あると思うんですよ。私も実際に、結構アニメって、 って、なんだっけ、このクールごとに新作が始まるときに、もう一緒にオープニングとかエンディングの CD の方の CM も入るじゃないですか。で、その CD の方の CM を聞いて、あ、いい曲って思ったら、こうテレビだと、テレビの曲目とアーティスト名の下ぐらいに、アニメなんとかなんとかオープニング曲とかっていう風に書いてあるでしょ。で、それ見てきっかけでアニメの方にハマるっていうパターンも私も何度かありましたので、そういうね、出会い方で、アニメと出会ったり、また映画と出会ったり、ゲームと出会ったり、でね、ちょっと人生変わったりとかってね、そういう出会いって結構意外に身近なところに落ちてるもんだなと私も実感として体験しております。続きましてはラジオネーム、カンボさんです。ありがとうございます。絶対、モンスターハンターのテーマ曲、英雄の証です。ずっと前から好きで、通勤用 iPod にはまずこの曲が入っています。マジで力湧きます。以前イベントで自衛隊の音楽隊が演奏していたのを聞いて鳥肌立って泣いてしまいました。ゲーム音楽の中では一番最高の楽曲だと思います。確かにあれは、オーケストレーションで聞くとすっごい鳥肌立つよね。で、私も実はフルオーケストラで聞いたことがあって、何かっていうと、去年、一昨年開催された、沖縄で開催された、ゲームタクトという、そのゲーム音楽だけのために結成された、まあ、普段はクラシックのオーケストラにいらっしゃる方が結成した、ゲームタクトオーケストラという、オーケストラの沖縄での公演で、この曲流れたんですね。で、ゲームタクトの場合は、後ろに今演奏してるゲームの、PV みたいなのが流れるのね。で、それ見ながらだと余計もうなんか鳥肌どころじゃなくて、涙腺とかもいろいろな線が緩む。いろいろな線が緩むって表現やばいかな。もうとにかくですね、もう本当に口開けて見てるしかないっていうか、口開けて聞いてるしかないっていう、もう衝撃的な体験がありまして、確かにゲームタクトって、例えばこのゲーム会社のしかやらないとかっていうんじゃなくて、いろんなゲーム会社のいろんな音楽をやってくれたので、ちょっと先ほど触れたファイナルファンタジーの音楽とかをやってくれたりとか、いろんなゲームの音楽をやってくれて、結構それがねすごかったんですけどね。今回ゲームタクトさん沖縄公演がちょっとないみたいなんで、見たい方はもう東京までっていう話になるんですけどね。でもオーケストレーションでやっぱりこの曲聞くとすごい力湧いてくるし、すごいなんて言うんだろう、ワクワクっていうか、沖縄でいうとこのちむどんどんしてくる感じがねすごくあるので、私も大好きな曲です。続きましてはこちら、ぬこさんです。ありがとうございます。ぬこさん、私ついね口癖だとぬこ様って言ってしまうんだけれどもね、ぬこさんです。はじめまして。先月の放送とっても面白かったです。特の BL 回ですね。 BL って奥深いんですね。何か読んでみたいと思いました。私がアニメでベストだと思ったのは、映画のエヴァンゲリオンで流れた宇多田ヒカルさんのビューティフルワールドです。とっても綺麗な曲で衝撃を受けました。ということで、私最初ですね、この劇場版の方のエヴァンゲリオンで宇多田さんの楽曲が採用されたって聞いた時に、えっていう感じがね、やっぱり衝撃としてあったんですけれども、実際流れているのをこう劇場版の中で聞いてみると、もうなんとも言えない、なんか心が引き絞られるような、なんか美しくて引き絞られるっていうね、不思議な感覚の、音楽でしたね。でも本当にあれはね、チョイスが素晴らしい、大正解の、選曲だったと思います。続きましてはメイさんです。ありがとうございます。なんて難しい、でも人生をかけて選ぶしかないのですね、ということで選んでいただきました。どうしても一曲というならば、宇宙戦艦ヤマトです。イントロのティンパニー、あ、ということは昭和世代の人たちがご覧になってた方のやつですね。2199じゃない方です、イントロのティンパニー、声高らかに奏でられるホーンセクションのファンファーレ、そして赤茶けた大地から徐々に全容を表す宇宙戦艦ヤマト、もうみんな脳内再生してるね。さらば地球よと始まる壮大な旅、このすべてがセットになって、学校での辛い出来事もちっぽけに思え、うん、まだ頑張れると拳を握って立ち上がる力をもらえた曲はありません。ネイティブでこの作品を堪能できる国に生まれてよかったなぁ、ということで、わかります。あれたまに見ると本当に壮大ですよね。っていうか
佐々木勲さんすげーって思いますけれども、
まあ、私、宇宙戦艦ヤマトは、もちろん昭和の方の宇宙戦艦ヤマトも、拝見して、まあ、それはね、もちろん再放送とかの枠で何度も何度も見てるんですけど、その後平成に入って、宇宙戦艦ヤマトの2199になりまして、で、2199の方では、声優さん全員で、このヤマトのテーマ曲を歌うんですね。またそれも、まあ、荘厳な感じさえね、するほどの素晴らしい、曲だったんですけれども、やっぱりね、一番最初に見た、宇宙戦艦ヤマトのあの印象って、本当に強いと思います。特にですね、宇宙戦艦ヤマトについては、この番組ではですね、二度ほどゲストでお越しくださった、玉森純一郎さんが、この宇宙戦艦2199では、デスラー艦隊とか、あと、新しい劇場版の方ではですね、またこれがアンドロメダの方も、玉森さんがモデリングされているということで、ちょっとこちらの方も話題になっております。宇宙戦艦ヤマト、やっぱりいい作品でございました。続きましてはこちら、ビジュチューンさんです。ありがとうございます。特撮は仮面ライダーブラック RX 最高だと思う。アニメはセーラームーン R の乙女のポリシー。男だけどセーラームーン好きです。私の周りもね、セーラームーン好きの男子多いよ。で、結婚して、今娘さんとセーラームーンを共有できてる、男友達も結構私の周りにはいるので、セーラームーン好き全然 OK だと思います。そしてゲームはキングダムハーツのタイトル曲です。これらの中で一つは選べないな。でもどうしても一つにするなら仮面ライダーブラック RX です。ということで。この投稿をね、読んだ、最初に下読みした時に、キングダムハーツのタイトル曲をちょっと調べて聞いてみたんですけど、あれ、本当に意外に切ないね。聞いててなんていうか、本当に切ない、今からの冒険のいろいろな意味を含めてのあのタイトル曲だと思うんだけど、今聞いてみて、あれ、こんなに切ない系だったっけって、ちょっとね、びっくりしました。ということで、続きましては、こちら、ラジオネーム、パホリンさんです。ありがとうございます。友達に言われまして、このラジオを聞き始めました。ありがとうございます。デージマニアすぎてということで、ありがとうございます。これ褒め言葉よね。アンケート面白いですね。ワンピースが、回答に出てないのが意外です。メジャーすぎですかね。やっぱり We Are が最高だと思います。カラオケで歌っても最高に盛り上がるし、どこで聴いてもテンションが上がります。私はこれが第1位ですということで。そうだね、意外にね、ワンピースさん来てないね。でもね、パホリンさんのこの重要な一票が今、まあ、票取ってるわけじゃないんだけど入ってますね。まあ We Are ね、これ結構、まあ、ワンピースをそんなにガチでがっつりご覧になってない方でも We Are ね、カラオケで歌ってる方とか結構いるんじゃないでしょうか。もう最大公約数としてはアニメの中でね、歌える確率ほぼ 100% でしょうね。ね、本当に人気のある曲だと思います。続きましては、ラジオネーム、ハク様でございます。私が中学時代に洗礼を受けたのが、北斗の拳です。北斗の拳というと、周りはみんな、You are shock と言いますが、私は、サイレントサバイバーです。いかにもな主題歌じゃなくて、アニメの主題歌にしては、ちょっと違う感じがすごく印象に残ってます。友達はみんなこの曲覚えていなくって、北斗の拳にそんなのあった?と聞かれますが、ちゃんと主題歌として流れていたので間違いないです。なので、好きなアニソン聞かれたらこの曲を言います。北斗の拳って主題歌もエンディングもいい曲が多いですよね、ということで、私もね、ちょっと記憶から飛んでたので、これ調べてみました。そしたらですね、テレビ版北斗の拳の、2番目の主題歌だったんですね。結局、皆さんが知ってるあの曲の次に採用されたオープニング曲が、このサイレントサバイバーでございます。ちなみにね、サイレントサバイバーね、これ、ジャパンロック好きの人だったらちょっとびっくりするかもしれないんですけれども、サイレントサバイバーは、作詞、作曲、歌、すべて、宇治木剛さんでございます。意外だったね。私、宇治木さんがなんかのアニソンを歌ってるらしいっていうのはちょろっとなんかで聞いてたんですけれども、まさかの北斗の拳で、しかも作詞作曲も宇治木剛さん。で、結構ね、なんて言えばいいの?あの当時、リアルタイムからしたら、ちょっとね、洒落た感じなんだよね。意外にも北斗の拳なのに、洒落た感じなので、皆さんも気になるんでしたら、この番組終了後にですね、ちょっと検索してみたらいかがかなと思います。続きましてはこちら、太郎ちゃんです。ありがとうございます。 本当に10年以上毎度毎度同じゲームタイトルばっかりですみません。サイレントヒル2なんですけれども、このサイレントヒル2のゲーム音楽っていうのが実は大変良いのです。もちろんサントラも持っていますが、なんというかゲーム音楽というよりもこのサントラ聞くだけで映画みたいにいろんな場面が広がるのです。で、私がずっと大好きなのがサイレントヒル2の中でもマリアエンディングで流れるプロミスという曲です。今でも iPod でずっと聴いてます。ゲームで泣いて音楽でも泣けるという、いやー実に素晴らしいです。本当このゲームに出会えてよかったなと思います。私も実はですね、サイレントヒル2の音楽本当に大好きなんですけれども、まあ、サイレントヒルでマルチエンディングじゃないですか、まあ、あのバッドエンドグッドエンド以外にもいろいろなエンディングがあるということ でこのマリアエンディングでしか聴けないのがプロミスという曲なんですね。でこのプロミスという曲が、まあ、マリアエンディングがあのどういう形で終わるかっていうのとすごく深く関わってくるんですけれども、本当にあのこの曲が先にできてそれからエンディングが作られたんじゃないかっていうぐらい本当にシナリオと音楽の内容、まあね、これあのゲーム音楽ってあんまり歌詞気にしない方もいると思うんですけれども、もし和訳をねご覧いただけるんであれば見ていただきたい。もうマリアエンディングと本当にぴったりのゲームのエンディング曲でございます。私もゲームのエンディングに関してのベストワンはもしかしたらこのサイレントヒル2のプロミスという曲かもしれません。続きましてこちら最後のご紹介ですね、ラジオネームひぎつねさんからいただいております。ありがとうございます。僕は特撮から一曲を出します。数多くの名曲がありますが、やはり超人気メタルダーの君の青春は輝いているか、巨匠佐々木勲さんが、あこれも佐々木勲さんだね、佐々木勲さんが歌い上げる壮大な楽曲です。僕の中では最高の名曲です。超人気メタルダーについて語ると長くなりますが、あの時代にかなり異質な存在のヒーローでした。人間じゃなくて人造人間、武器を持たない、いきなり敵に負けるなどなど本当に異質でした。人造人間なのに敵に負けて苦悩する姿、なぜこの世に生まれてきたのだ、あのセリフずっと覚えています。このメタルダーは当時見ていた子供が大人になればなるほど心に残るヒーローだと思います、ということで、ひぎつねさんもしかしたらちょっと私より上ぐらいの世代かな。私ギリギリメタルダーリアタイで間に合ってないので、で私の方のですねご回答もちょっとご紹介、私の方のご回答ってなんやね、私の方のですね、まあ、一押しもご紹介したいと思います。私あの現在までの暫定版ですね、こちらですねテレビ版の方の広角機動隊スタンドアローンコンプレックスのオープニング曲、あの歌姫オリガさんが歌うインナーユニバースでございます。もう本当にねこの曲私もあの常にスマホ変わってもこの曲は常に入れ続けてるんですけれども、あのこの曲をねが始まった瞬間にちょっと一瞬ねあのちょっと危ないんだけれども一瞬自分がどこにいるのか分からなくなるぐらい心が持ってかれちゃう。もう何百回って聞いてるのに未だにイントロ始まったら心が全部そっちにギュンって持っていかれちゃうようなね、そんな大好きな曲でございます。ちなみに広角機動隊の多くの曲を歌いましたこの歌姫オリガさんは、番組でもあのお伝えしましたけれども、一昨年2015年の1月に、ご病気でですね日本でお亡くなりになりまして、もう44歳ですよ、44歳という若さでお亡くなりになりまして、もう本当にショックでした。私はオリガさんの歌声が入っております、広角機動隊のサントラの数々今でも大事に聞いております。ということで来月のアンケートテーマでございます。まあ、今月母の日あるよね、で来月父の日あるけど父の日って意外に忘れられがちじゃん、ということで、まあ、皆さん思い出してほしいわという意味も含めまして、来月のアンケートテーマは父親になってほしい漫画またはアニメのキャラクターは誰、ということで、ね、こう好きな漫画のキャラとかって結構年下の漫画のキャラが自分の年齢よりね下のキャラが多い方と思うんですけれども、
考えてみてください。自分のお父さんになってほしいという漫画やアニメのキャラ、もしかしたらいるんじゃないでしょうか。ということで、こちらのアンケート募集の枠は番組ブログの方にアップいたしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
デュヤッパー、情熱熱風、
小ネタ超特急 78.0。Your radio station.
サクッと A4 サイズで
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。本当だったら先月ご紹介する予定だったんですけれども、先月はですね、ゲスト2名様を迎えての特の BL 会ということで、思わずですね、話の方がすごくヒートアップしてしまいまして、ご紹介の時間が取れませんでした。でも今月にね、持ち越してラッキーだったんですよ。実は先月オンエアの時に、これ発売されたばっかりの、5巻、アトム・ザ・ビギニングの5巻だったんですけれども、実は沖縄の店頭にギリギリで入荷している店舗と入荷してない店舗がありまして、私はゲットできなかったんです、先月のオンエア当日。で、新刊もご紹介したかったのにと思ったんですけれども、まあ、今月に持ち越したので満を持して5巻も含めたご紹介をしたいと思います。こちらはですね、今期のアニメとして4月の15日から NHK 総合でアニメの方もスタートしております、アトム・ザ・ビギニングでございます。まあ、アトム・ザ・ビギニング、まあ、アトムということで、私たちが知っている鉄腕アトムを、思い起こす方多いと思います。こちらですね、原案が手塚治虫さん、そしてコンセプトワークスが結城正美さん、そして漫画が笠原哲郎さんということで、まあ、すごいラインナップ、それぞれがすごい、もうね、手塚治虫さんはもちろんなんですけれども、結城さん、笠原さん、トップクリエイターでございますけれども、これらの方々が集結した作品が面白くないわけがないということで、ざっとですね、ストーリーの方をご紹介します。アトム・ザ・ビギニングと申しましても、これはアトムが誕生する以前のお話です。鉄腕アトムに出てきました、後に天才科学者と呼ばれますアトムの生みの親天馬博士と、まあ、アトムがね、お父さんって思ってた天馬博士とお茶の水博士、この2人が大学院生だった頃のお話なんですね。で、この中の、主軸の主人公はその天馬、若かりし頃の天馬博士、そしてお茶の水博士と開発したロボット A10-6 のお話でございます。練馬大学、手塚さん練馬大学好きよね。ということで、練馬大学ロボット工学科第7研究室に所属している大学生天馬馬太郎とお茶の水博士は、次世代人工知能を搭載した自立型ロボット A10 シリーズを開発、完成した6号機 A10-6 ですね。 A10-6 は1000馬力と並外れた判断力を持つ、素晴らしいロボットでございます。天馬はこのロボットの本当の力にまだ気づかず、使えない試作品だと思っているようですが、お茶の水は今までのロボットと違う何かを感じつつ、研究室で開発の日々を送っております。ロボット開発はですね、まあ、現在でも実際そうなんですけれども、まあ、軍事目的での各国の開発競争もありまして、民間の研究施設や研究者がしのぎを削り、情報を手に入れようと躍起になっています。そんな中、単なるロボット同士の格闘競技ロボレスに出場するロボット以上の、才能が A10-6 の中に芽生え始めました。で、存在し始めた A10-6 の内なる声、そして他のロボットから自我を持たないはずなのに声なき声がどんどんと A10-6 に伝わってきます。戦いながら苦悩する A10-6 でございますけれども、 A10-6 はその得意な能力により今まで見られなかった世界を見、喜びを感じるとともに苦悩も抱えつつ、物語がスタートし始めます。
で、手塚治虫さんの鉄腕アトムを原案にして作られているのですが、特にですね、手塚さんのあの鉄腕アトムの中でも本当に名作中の名作と言われるお話が地上最大のロボットというお話なんですね。で、その、手塚さんの地上最大、あのこれテレビアニメ版の、鉄アトムの地上最大のロボットに出てくるキャラクターもこのアトムザビギニングの中に出てくるので、もしかしたらリアルタイムで鉄アトムをご覧になってた方もすごくね、あのそこの、あ、このロボットそういえば出てきたとか、この登場人物あの中にも出てきたっていう風にね、あの楽しんでいただけるかと思います。で、アトム・ザ・ビギニングの方ですね、あのこちらの方まだね、あの読んでない方でも、あの並行して読むと面白いかなっていうタイトルがありまして、それがですね、あの先ほどご紹介した鉄腕アトムの地上最大のロボットを、原作にしたあの浦沢直樹さんの、プルートという作品がございます。プルートもですね、このアトムの中の世界観に深く関わってくる一つの派生作品になりますので、ぜひプルートも読んでいただきたい。多分ですね、大体あの同じ時間軸に近いところで、この地上最大のロボット、そしてプルートとこのアトム・ザ・ビギニングが大体近い時代設定の中で動いていますので、これ複合的に読んでいくと物語の深みがね、ぐっと楽しめるかと思います。まあ、結城まさみさんといえばね、あのパトレーバーで有名ですし、で笠原哲朗さんもライドバックなどの、まあ、ロボットが出てくる、またはね、いろんなガジェットが出てくる作品の方でも大変人気がございます。まあね、本当にこれは、男女問わず、そしてね、あのロボットのアニメとか漫画とかあんまりご覧にならなかった、方でも楽しめる作品だと思います。でですね、この、最新刊、この5巻なんですけれども、これ表紙で出てくるのは、さっき紹介した、まあ、主人公キャラの中の A10-6 ではなく、A10-7 なんです。6の後に生まれた A10-7 なんですね。で、これが一応 A10-6 からしたら、まあ、お目付役兼教育係にされるわけですよ。先に生まれた A10-6 が、お前がいろいろ教えてあげなさいということで。で、これ、アトムで言うところのウランちゃんなんだよね。結局、アトムとウランちゃんみたいに、まあ、ロボットだから血のつながりはないにしても、お前はお兄ちゃんだよ。お前は妹だよって、それぞれ少し自我が芽生え始めたロボットが人工知能の中で、この兄弟、っていう関係を自覚するっていうですね、すごい大事な巻になると思います、後々。それが五巻なんですけれども、なんとですね、今まで予算がなくって急々としてた第七巻に、なんと国からの予算がつきまして、これがですね、海外で行われます、ワールドロボットバトリングというですね、格闘って今イントネーションおかしかった、格闘に特化しました世界大会が行われまして、そこで勝つことを、もう求められます。もうこれはね、優勝ありきでお前ら参戦してこいということで、潤沢な予算が投入されるわけなんですけれども、その結果、出ることになったのがこの妹さんの方です。妹さんって、A10-7ちゃんの方なんですけれども、セブンちゃんの方がこのバトリングに出場するということで、バトリング会場に行くところで、5巻の方が終了いたします。でもね、何やら、このワールドロボットバトリング、出てくるいろんな各国、またいろんな民間企業、また個人から出てきてるですね、エントリーされてるロボットたちが、何やらきな臭い思惑で動いてるようなところもありまして、また先ほど言いましたロボット開発は軍事目的での開発競争が、この世界観の中でも行われているということでですね、各国のですね、情報合戦、また軍事開発について、いろいろ裏で大きな思惑が動いているような匂いがするので、6巻で、そこら辺もちょっと見えてくるんじゃないかなというふうに思っております。こちらの方本当におすすめです。今のところ5巻までということでですね、割合まだ今なら間に合う感があります。で、アニメの方も NHK 総合でスタートしたのが4月の15日からなんで、今からだったら、まあうまくいけば一気見とかまた企画が出ると思いますので、そちらの方も楽しんでいただければいいかなと思います。でですね、次回のご紹介の予定なんですけれども、これ本当にね、紹介するのすっごい楽しみだったんです。まだ読んでない方、漫画読みさんでも読んでない方いっぱいいると思うんですけれども、これは本当に買って間違いがない、大原澄人さんの映像権には手を出すな、現在1巻しか出てないから、
今読んだら次のオンエア一緒に楽しさ共有できると思います。次回ご紹介するのは大原澄人さんの映像権には手を出すなでございます。以上、小ネタ超特急、今月のこれでございました。
FM 那覇あなたの夢を叶えるラジオ、
テキテン一日一善
小ネタ超特急。
小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。さっきじゃないね、最初のコーナーでちょっとお伝えしたことをもう一回共有したいと思います。Google マップで自分がスマホで撮った写真が、勝手に Google マップに、紐付けされちゃうっていうやつなんですけれども、もう一回ご説明しますね。あれは GPS をオンにした状態のスマートフォンが写真を撮影します。そうすると GPS 状態とまず写真が紐付けされます。でそれがそのまま Google マップに紐付けされてしまうので、 Google マップを開いてみて、特定の場所、まあどこでもいいんですけど、そこで写真を撮影した方の写真が勝手に載ってるんですね。では私がこの FM 那覇のスタジオで撮影した写真を、この状態で撮影したとしますね。 GPS そして、Google マップの設定がちゃんとされてない場合だと、そのまま私が撮った写真が、FM 那覇のスタジオの Google マップにの表示のところに出ちゃうということで、はい。これ、個人宅でも会社でも、たとえそれがね、飲み会の席でも、ところ構わず、紐付けされるので、対処法をもう一回ご説明します。バスーン、はい。はい、ご協力の方をよろしくお願いいたします。あなたのスマホ、Google マップを起動してください。Google マップ起動しましたら、画面の上に横棒3本線があるところありますよね。その横棒3本線をまずタッチ。そうするとメニュー画面になります。メニュー画面下までスクロールすると設定という項目があります。設定をタッチ。次に通知というところをタッチ。するとその先に通知してほしい項目、オンオフの画面になりますので、最低限やってほしいのが写真の追加という項目と、初めての写真の追加という項目。最低限この2つをオフにしていただければ、今言ったような勝手に紐付けされるっていう現象はなくなります。もし他の項目も必要ないわというのであれば、そちらの方もオフにするのが推奨でございます。ありがとうございます。ということで、なんと残念なことにですね、こちらの Google マップの方、アップデートされるたびにこの設定がリセットされてしまうという現象が、現在のところでも、報告が上がっておりますので、皆様ですね、今すぐチェックしていただくとともに、アップデートするごとまた断るごとにちょっとですね確認していただかないと、これ事前に写真共有しますかしませんかみたいなののね質問コーナー出てこないので、勝手に後からあれ共有したぜありがとうさんみたいなメールがですね Google から届くというですね非常なまでにひどい仕様になっておりますので、ここはしっかり自衛をしていただきたいと思います。ということで、小ネタ超特急ですね、次回のオンエアの方なんですけれども、6月14日となっております。夜7時からでございます。小ネタ超特急のブログの方に今回ご紹介した作品タイトルやアンケートコーナーがございます。ぜひぜひこちらの方もチェックしてみてください。また番組ツイッターもやっております。番組名小ネタ超特急、小ネタ超特急で検索していただければ、番組ツイッターのアカウント出ると思いますので、ぜひぜひフォローしてください。チロッと私ね、番組に関係ない自分のね個人的なこととかもそこにツイートしてたりするので、まあ興味 のある方はぜひよろしくお願いします。こちらですね、番組中に、ツイキャスコメントいただいた方、またですねアンケートの方に本当にご回答たくさんの方にいただきましてありがとうございました。そちらの方もですねまた引き続きましてアンケートご回答の方よろしくお願いします。ということで小ネタ超特急、次回は6月の14日に、お会いしたいと思います。オンエアは夜7時からです。ということで小ネタ超特急お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さんさようなら。
さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら。